になった人々に書かれた言葉です。いわゆる違法人、未信者のためではない。四章の四節、抵抗のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分の神の敵としているのです。非常に、まあ、厳しい言葉です。両方は無理、どっちか。人間を喜ばせようと思えば、主は用いられ得ない。まあ、イエス様は、救われた人々に、報酬、まあ、報奨、王冠を分け与えるのであると望んでおられます。けども、信者であってもみんな報いられると言えません。コリント第一の手紙を見ると次のように書かれています。293ページです。クリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各地の働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この日がその力で各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。まあ、それは主の望んでおられることです。もし誰、助かれますか？もし誰の建物が焼ければ、その人は損害を受けます。が、自分自身は火の中をくぐるように助かれますとあります。ここで、報いを受けます。また、損害を受けます。という表現が使われています。結局、その日、すなわち、再臨の日が、私たちの生活を明らかにします。すなわち、再臨の日、まあ、金銀宝石と、木、枯れ草わら、すなわち、イエス様から出たものか、または、自分自身から出たものかを明らかにするのです。いわゆる三章の水句の最後にイエス様は次のように言われたのです。まあ、当時の聖書学者たちはこの言葉を聞いて考えられないほど怒ったに違いない。結局イエス様は宗教家であっても、神様、神様、イエス様、イエス様と言っても、全部、単なる失敗に過ぎない可能性がある。全く役に立たない努力であるかもしれない。とイエス様は明らかにしたのです。マタイでの7章を見ると次のように書かれています。7章の21節からお読みいたします。私に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天によらぐる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には、大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ。私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。 私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。ずっと、おいで、私のところに来なさい。休ませてあげます。罪を許したくて許したくてしょうがないと言われたイエス様は、私はあなた方を全然知らない。私から離れていけと言えば、本当の意味でおしまいです。不法をなすこととは何だったかと言いますと、結局、主よ主よということです。御言葉を述べ伝えることです。悪霊を出すことです。奇跡をたくさん行うこととは、主は不法だと言ったのです。結局、自分勝手にやったからです。自分の力にだけ頼ったからです。そうすると人間は知らないうちに悪魔の器になってしまいます。もちろん、こういう人々とは全然、本当の意味で悔い改めたことがないし、まあ、降参したこともないし、本当の意味で悔い改めたことがない。だから、イエス様は私はあなた方を全然知らない。と言われたのです。こういう人生とは、確かに、的外れの人生であります。マタイでの25章。全く違う言葉が書かれています。25章の21節。その主人は彼らに言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから。私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。私たちの生活に何が残るなのでしょうか。私たちが本当に主イエス様から出て、イエス様のために生活したか、それとも自分から自分のために生活したか、どちらかなのでしょうか。まあ、この日がそれを明らかにするのです。ですが、この日について、結局、最後について考えるべきです。ローマ人への手紙の中で、パウロは、結局、信ずる者に書いたのです。中三章の中一節から、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、そのように行いなさい。あなた方が眠りから覚むるべき地獄がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて、昼が近づきました。ですから、私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武功をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間がらしい、正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリスト来なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。結局、信ずる者でさえも知らないうちに、目くらにされる可能性がある。あなた方が眠りから覚むるべき地獄がもう来てるよと、パウロはここで書いたのです。信ずる者でさえも、妬みの生活をすることができると書いてるんです。結局自分と他の人を比べると、そういうものになります。けど今の時はそういう時じゃない。主は近いからです。まあ、イエス様の再臨に対する生き生きとした希望から、主をよりよく知りたい。という切なる願いが出てきます。ヨハネは、 土地の信ずる者に書いたのです。キリストに対するこの望みを抱く者は、皆、キリストが清くあられるように、自分を清くします。と書かれています。自分自身を清くすることは一体どういうことなのでしょうか。まあ、清いイエス様に頼ることです。もう一箇所、コロサイ書三章の三節を見ると、人たちはいかにして、信ずる者を励ましたかについて書かれています。結局、前向き、生活しましょう。一番大切なことだけ大切にしましょうと。三章の三節、あなた方は、すべてに死んだおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されて、隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。二節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものも止めなさい。すぐには、キリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものをと思わず、手にあるものを思いなさい。まあ、私たちの生活において、主イエス様の再臨に対する希望が、ある夜、悩みに耐えるための最も大きな力なのではないでしょうか。イエス様は近い。イエス様は来られます。まあ、この言葉こそが、初代教会において口から口へ語り伝えられ、そしてこの言葉は当時の証人たちに、迫害の山中において絶えず力を与え、喜んで死の旅路に着かせたのでした。彼らは欺かれたなのでしょうか。それとも彼らは虚しく待っていたなのでしょうか。イエス様が私は再び来る。けどその時と場合は父が定めておられると語られたから。というのは、この言葉はまあ、生き生きとした信仰の本質をなすものであり、イエス様の再臨の事実が目の前に生き生きと認められるのでです。すなわち多分今日かもしれない。イエス様は今日来られるかもしれません。イエス様は私たちがその日は今日かもしれないという希望の光によって毎日を捧げることを望んでおられるのです。まあ、イエス様の再臨という希望は、初代教会の時ほど生き生きとしていた時はなかったでしょう。そして当時ほどイエス様のお次が生き生きと力強かった時もなかったでしょう。まあ、イエス様はすぐ来られると期待しているものは、誰でも主の使命を一秒も早く行わなければならないなのではないでしょうか。全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという使命です。ある姉妹は言われたんです。今まで私は家族の人々に、親戚に、友人たちに、十字架につけられたイエス様を紹介しました。また、復活なさったイエス様も紹介しましたけど、忘れたのは、近いうちに来られるイエス様をまだ紹介していない。今、急がないとダメなのではないか。まあ、その通りです。イエス様は、御言葉のうちに、非常に、まあ、はっきりと語っておられます。まあ、イエス様は今日の時代においても、まあ、世界の出来事を通してもはっきりとわかるように語っておられます。すなわちその時は近い。 まあ、最後に、森も啓示の5月、まあ、何月だったかわからない、まあ、今5月目なんですけども、生まれた子供のぞみちゃんのためにちょっと祈りたいと思いますけども、森本啓示は来てます。どうぞここまで来てください。まあ、このような、まあ、ものとは、まあ、利用者の喜びを、利用者の、まあ、証を、また願いを、まあ、公にするものなのではないでしょうか。まあ、哲学兄弟も、エリコ姉妹も、結局、まあ、言葉が与えられた。と、まあ、喜んで言うことができる。結局、主は命を与えてくださらなければ、もちろん無理なんです。主は与えた、この子供は、主から与えられたプレゼントである。と、二人ともは、もちろん告白することができ、喜ぶことができるのです。そして、彼らの切なる願いとは、結局、この、まあ、のぞみちゃんは、のぞみの髪を、一秒も早く、体験的に知ることができることです。結局、二人は、この与えられた子供とは、私たちは、うまく育てられない。主は、必要な知恵を与えてくださらなければ、無理です。ですから、この子供とは、まあ、自分の所有物ではない、主のものです。だから、安心して主よ、あなたを与えたから、よろしくお願いします。私たちは無理なんです。この態度を取ると主は大いに喜んでくださる。まあ、ヨハネでの中古書の言葉も当てはまる言葉なのではないかと思います。私から離れたら、あなた方は何にもすることができない。